皆さん、こんにちは。10月17日、第548回、道草より道気まぐれラジオです。今日は本当に久しぶりにというか、もう忘れちゃいそうだけどね、ゲストが来ていただいています。総林社中の、幹事長の小沢くんです。身内と言っていいのかどうか分かんないですけども、近しい人に今日はゲストに来てもらいました。というのは、今年度も半分が過ぎましたんで、今年で一回中間のまとめみたいな話ができたらいいななんて思いながら小沢君に来てもらいました。小沢君、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こう言うと変ですけども、6年も一緒にこんなことって言ったらおかしいけど、総林社中をやって5年半ですね、正確にはね。5年半やってきました。5年半どうですか、やってみて。
はい、もう勉強ばかりで。はい、5年半、始める前には考えられなかったようなつながりが多く生まれてるなというふうに思っております。
当初、俺はそんなつもりはなかったんだけど、小沢君が10年間ついていきますみたいなことを言ってて、どうして10年間俺と一緒にそういう勉強しようと思ったの？
はい、そうですね。総林社中の前に桜井さん
が主
催されていた、私生塾ですね、国際自然大学校、自然体験活動推進協議会の理事長の佐藤初夫さんが、と一緒に桜井さんが主催されていた私生塾という会にも私一期から参加をしまして、でそこで、いろいろと、取り組みを進める中で、自分の中で知識はこう得ることができたなというふうに思いますし、あとは仲間も増えたなとは思ったんですけども、それが何かこう成果としてなかなかこう発揮できなかったなというふうな、反省がありまして、で、2年や3年という月日では多分それは成し得ないんだろうなというふうに思いまして、私は桜井さんが主催されている方の総理、私生塾ではなくて、佐藤初夫さんが主催されている方ですね、東京と群馬で2拠点であったので、私は東京で佐藤初夫さんに、指示をしていましたので、であれば、次の10年は、桜井さんに、指示をして新たに、勉強したいなというふうに 思って、始めたというふうになります。
なるほどね。死生塾っていうのをちょっと説明しようと。死生塾、志に生きると書いて死生塾というのを、僕が国立アカデミーにいるときに、佐藤国際自然大学校の理事長で、コーンの代表理事の佐藤さんと、東京とアカデミーで同じことをやろうかっていうような、それ始めたんだよね。で、なんで東京と赤城でって言ったかっていうと、東京中心だから、あらゆるものの中心とされる東京と地方とで同じように人材養成やってみたいということで、たまたま僕が群馬にいるし、その両方で同じような勉強をさせて同じように人を育ててみたら面白いんじゃないかということで始めたんだけども、確かに小沢君が言うように、いろいろなことを教えてあげることはできたけど、その行動に結びつけてあげることができなかったっていうか、その世の中を変えていくとか、自分で何かを起こしていくっていうような行動に、実践に結びつけてあげられなかったっていうのが若干あったよね。僕もだから小沢君から話をもらった時に、そこに結びつけられるようなことにしなきゃいけないなというのを思ったんだよね。
僕も同じような気持ちでしたね、うん、なんかコンセプトとかはこうたくさん着想をいただいたんですけども、
うん、
まあ、それをこう実現する場がなかったというか、またそれぞれの組織に戻って、
うん、
そうするとそのそれぞれの組織の、まあ、忙しさがあったりとか、
うん、
なかなか実現するようなきっかけをつかめなかったっていうのがあったので、
うん、
はい、もっとコアに動ければなというふうに感じてましたね、
うん、まあ、ちょっと偉そうに言えば、僕が国際自然大学校で仕事をしながらいろいろなことをしていた、いろいろなって抽象的で分かりづらいからちょっと具体的な例を言っちゃえば、自然体験活動推進議員連盟のことだったりだとか、それから、アウトドアの関係のメーカーさんとのお付き合い、まあ、お付き合いって何お付き合いって言われちゃうから具体的な事例を言うと、プロフィットセールス、僕らをプロとして見てもらって、優遇されるセールスをしてもらうだとか、僕らとメーカーさんとで教材だった、教材じゃなくて、用品用具の開発をするだとか、あとアウトドアメーカーさんじゃないメーカーさんと組んで教材の開発をするだとか、そういうようなことを僕はまあ、最終的には国際自然大学校のためになるんだろうけど、そうじゃない、視点で、要は業界って言ったらちょっと大げさかもしれないけど、業界のためにやってたことがあったので、それをじゃあ小沢君たちが来てくれたのを渡りに船で君たちに押し付けちゃえとちょっと思ってやり始めたわけだよね。でもそれって日常の業務の外にある仕事だから、結構なんていうの、普段自分たちが、それぞれの団体でやってる仕事っていうか活動に加えた分だから、すごくこう業務的っていうか仕事的にはハードになるんだよね。だから僕は最初にワークハードしてもらいますよって言ったんだけど、そういうのは抵抗なかった？
そうですね、抵抗が僕は比較的なかった、
うん、
なるほどですね、はい。まあ、一緒にスタートアップしたメンバーがいますので、うん、まあ、それぞれの感じ方はあったと思うんですけど、うん、少なくとも僕はあまり、そこには抵抗感はなく、うん、逆に自分が今までやってきたものを抜き差しして、
うん、
総輪車中を順位を上げようっていうふうに、うん、思いましたし、うん、そういうふうに思ったきっかけはやはり桜井さんはよくおっしゃると思うんですけど、まあ100本企画書を書いて、
うん、
まあ、10本当たったら、うん、まあ、1割だろう、
うん、
で野球でも3割バッターってすごいだろうと、
うん
うん、とにかくいろいろ議論をして、うん、アイディアを形にして、でそれで何かなせたらいいじゃないかと、
うん、
まあ、とにかくいっぱい考えて議論しようよ、
うん、
で動いてこうよっていうお話を、まあ、かねてからお話聞いていたので、
うん、
でそれで先ほどおっしゃっていたようないろいろな企画が、できているというのも、まあ、この総理社中でも知りましたし、うん、逆にいろんな企画打ったけどできなかったものっていうのもやっぱりご一緒させていただいて見えてきて、
うんうん、
あ、やっぱりそういうふうにたくさん仕掛けていくのが必要なんだっていうのを知って、
うん、
まあ、それはワークハードしないとできないし、
うん、
自分の会社の業務だけやっていたらそれは成し得ないだろうなというのが感じましたので、
うん、
はい、ワークハードしないとダメだなというまあでも思ってます、
うん、ありがとうございます、ね、まあそんな中でその大きな目標としてね、総輪車中って2045年って考えようよって、でいつも言ってるから聞いてらっしゃる方はもう耳たこかもしれないですけども、2045年って 1500年経つわけだよね。で、世の中これだけ変わってきて、で、学校教育の制度だとか、あらゆる仕組み仕掛けが同じでいいの？確かに変わってきてるんだよね。例えば、なんだっけ、グローバルなんとかだっけ、タブレットを子供に一人ずつ持たせるって、
はい、ギガスクール、
ギガスクール構想とかね。だけども根本的に、なんていうの、こういうふうに日本人を育てたいっていうものの考え方に基づいて何かがされているわけではないんだよね。なんかこう小手先の、なんていうの、変化であって、だからもっとなんか根本的に俺たちは何を見つめなきゃいけないのかっていうことを1500年に向けてもう一回考えて、日本はこういう人を育てるためにこういうことをやらなきゃいけないんだっていうようなことを考えたらいいと僕は思うので、それをまあ一番の大きな、こう、なんていうの、柱にさせてもらっているんだけどさ、その2045年のことはまだまだまだ雲をつかむような感じかもしれないんだけど、何か考えることってある？
そうですね、まあ、総理社中で話す中でも、社会教育の再構築をしようっていうものが一つ、うんうん、キーワードだったり、あとは、まあまねく全ての子どもたちに自然体験活動を届けられるようにしよう、うん、まあ、そういったことが一つキーワードであって、うん、ただそのコンセプトはまだまだ、議論し尽くせてないなというふうに思いますし、うんうんうん、2045年って相当先の話なので、僕今36歳ですけど、うん、僕は60歳の年なんですね、うん、あとだから20数年あるので、そこの未来ってなかなか描けないんだと思うんですけども、まあ、僕としては、まあ、準備をしていくということなんだろうなというふうに思っていて、で、人材養成をするために、まあ、また改めて話させていただく桃の部屋とか、うん、まあ電子ジャーナルの波紋とか、うん、新しい取り組みをいろいろしていますけども、うん、総輪社中のコンセプトは、まあ、プロデューサーを、次世代のプロデューサーを育成するんだと、
うん、
まあ、つまり今僕、たちのような、この2045年で少しこう対局を見据えて、物事を考えられる、まあ、リーダーを育てる、まあ、そういう人材養成をするというのが、うん、まあ、今できることなんだろうなと、うん、で、未来は分からないけども、まあ、未来に子どもたちが便利なことだけにとらわれずに不便なことも、やっていくと、まあ、前回丹野さんがお話しいただきましたけど、不便で有益なこと、不便益なことがこれからの、グローバル社会とかデジタル社会の反対側に不便益なことがあって、そっちにより戻しが来るでしょうと、そのために、準備をしておきましょうというのを丹野さんもおっしゃってたと思うんですけども、はい、僕も全くその通りだと思って、仲間を募ったりいっぱい議論をしたり、いろいろな取り組みを試行錯誤してどんどん作っていくというのが、全国でそういったムーブメントが起きる、起きていて、2045年を迎えられると、
うん、
本当に全国の子どもたちがデジタルだけじゃなくて体験活動もしっかりと、享受できるような社会に変わるんじゃないかなと、
うんうん、
はい、思いますね。
まあ同時に、だから今のざっくり言った桃の部屋の人を育てるなんかで、まさにね、まだあと23年あるわけだよね。そうとね、例えばさ、小沢くんとか、小沢くんよりも5つとか10歳ぐらい若い子たちとかが、2045年ってちょうど、まあ小沢くんもそうだけども、ちょうどバリバリの時代になるわけだよね。バリバリって、こう、一番 日本を動かしていく世代だとするとさ、今ね、この、まあ、引きんな例を言ってしまえばね、今、桃の部屋のメンバーの中で、だとしたら政治家になんなきゃダメだろうとか、文部科学大臣になろうぜっていうやつが出てきてね、これから20年かけて文部科学大臣を目指していくやつが出てくるとかね、ないしは分かった、俺はしこたま金を儲けてその自然体験だとか社会教育のためにその金を使うぞとか、そういうその小沢君の言うプロデューサーが自然体験のプロデューサーではなくて、その日本という社会を動かしていくプロデューサーを育っていけるといいなって思うよね。
そうですね。
ね、
う
ん、あのこういう話してるとあっという間でさ、もうあの時間なんです。ちょっとあの新しい企画で続きはあさって。19日のラジオでもう一回お話をしようと思っていますので、今日のところはこれぐらいで、でまた明後日続きをするということで
よろしいでしょうか。完結しないということ。
そういうこと、そういうこと。というわけよろしいでしょうかね。小沢君には何度も、はい、あのお願いしますけども、
はい。
それじゃあ皆さん、今日はこれぐらいで、また明後日続きをどうぞ。
はい。